中澄明弘のダベリダベリダベリ。はい、始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。9月ね、下旬になりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。そう、前回も言ったんですけど、9月はね、これシルバーウィーク出ていいっすよね。19土曜に土曜で、20日日曜で、21日が敬老の日で、で22日はもう修分の日ということで、もうタイミング良くて今年4連休で、まあね、水木金また休めば、いや休む人いるんでしょうね、多分これもうね、7連休なのか9連休ぐらいなんですね、うん、すごいシルバーウィークみたいに なりつつあるんで、自分の方が1日どっか休もうかなってちょっと今のところ考えてますけども、はい、まあゆっくりしたいですね。ちょっとまだ夏休暇取ってないんで、はい、夏休み取りたいなと思ってます。ちょっとね、8月の終わりぐらいからで、ちょっともう終わってこの時にオンエアされてる時にも終わってるんですけど、北斗の拳のアプリやってるって言ってたじゃないですか。で、9月13日が、北斗の日って言って、なんか連載が始まった日らしいんですよね。で、まあ、その前に8月の26日から9月のその13日の北斗の日まで、中野の、ブロードウェイの方で、北斗のなんかイベントっていうか、まあ、祭事というか、もうやってたんですよ。北斗の拳雑魚たちの墓場店っていうので、ソフビ売ってるんですよね。北斗の拳のジャギとか、ラオウもいます。トキーもいて。北斗4兄弟全員いるんですよ。ラオウ、トキー、ジャギ、ケンシロウ。結構1万円ずつぐらいするんですけど、なんかそこの画廊の限定で、まあ画廊なんですよね。言うたら。まあそういったのをやってる、まあイベントはやってたんで、それをちょっと見に行きました。T シャツとかも、ジャギ T シャツとかね、アミバティとか。これ、もう、着てたらやばいっすけど、本当に、本当やべえやつだなって、本当北斗好きなんだなって思うんですよね。うん。ブラッティクロスとかって十字架なんで、ちょっと、なんですか、ワンポイントについてる T シャツだからまだわかんないですけど、あと、そうですね。そう。サコッシュと、おかけ、サコッシュってあるじゃないですか。あれとかけてザコッシュって書いてあったりとか、で、ジャギメッシュキャップ。で、今、ひんやりマスクも、まあね、この夏なんであったりで、で、ジャギマスクしてるから、ジャギ用のひんやりマスク売ってたりとか、してました。で、結構、まあ、画廊も見られてですね、北斗ファンには結構いいかなというふうに思います。僕が30、まだ4ぐらいなんで、もう少し上の世代かな。僕結構アニメで見てて、しかもアニメ再放送とかやってたで見て、で、大学時代にスロット、が結構売れたんですよ。で、そこで結構自分も知って有名にな、知ってたんですけど、で、北斗を読み始めたんですけど、だから、連載の時全然知らないので、連載知ってる方々、多分40超えてる方々が多かったのか、まあ、そうですね、ファンとしてもそういった方々が多いかなというふうに思います。で、アプリも、今もうやっと1年、去年の9月の5日からローンチして、早、もう1年経ったんですけど、かなり盛り上がってます。それで1周年記念ともね、今始まってて、ついにはい。ケンシロウも違うバージョンで出たりとか、で、1周年記念の、まあ、特別キャラだと思うんですけど、まあ、そういったのに出したりとかしてたりですよね。で、そこで盛り上がってるので、また、僕が唯一やってるゲーム系のアプリだと、もうほんとそれですね。はい。ほんとそれなんですけど、またその感じの魅力について、喋っていければいいかなというふうに思ってますので、本日もよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやメッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。 2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル。2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセクト。はい、このコーナーは中澄幸宏自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回はですね、オープニングでも話しました通り、自分が唯一やってるゲームアプリなんですけども、フォートナイトでもなく、荒野行動でもなく、北斗の拳レジェンズリバイブの魅力について語っていきたいなと思ってます。去年のですね9月の5日にローンチして、で早1年ちょっとというふうなところで、でその間に何やってたんですかっていうふうなところを今お話ししたいなと思って、いろいろあのストーリーに沿ってですね、あのケンシロウとかいろんな仲間のパーティーを組めるんですよ。でジャギとかも仲間できますし、でもちろんガチャとかで基本的には、キャラクターを手に入れられるような形にはなるんですけども、もちろん有料ガチャと毎日1回、まあ最大5回ぐらいかな、無料のガチャもあるので、そこで、キャラクターを手に入れられるっていう権利ももちろんあります。はい、で強いキャラは基本的にもうどのゲームアプリの無料アプリって大体ガチャじゃない、ガチャでも収益得るっていうのがもうセオリーじゃないですか。このアプリもそうなんです。でガチャで強い剣士を手に入れられるんですけど、でちょうどお盆の時にイベントで、まあ、セガから出してるんですよね、北斗の拳って。まあ元々パチンコの権利で動画とかの画像の権利を得てたのがセガサミーなんで、セガサミーグループが出してる媒体だったので、アプリとしてもセガで出してます、ゲームの方からは。で同じセガキャラの、なぜかセガの同じセガのバーチャファイターって格ゲーがあるんですけど、僕も4ぐらいまでやってたんですけど、3かな、3か4ぐらいまでやってたんですよ。自分今もう5まで出て、確か去年かなんかで最終のバージョンが出たっきり、確かまだそう、バーチャファイター新しいのが出たのは5なんですけど、プレステ3かな、しかも。でまあ、プレステ4のプレイステーションストアからも今ゲームはできるんですけど、でそのこのバーチャファイターとしかもコラボみたいな、なんどことコラボしてんのみたいな話で、やっぱりなんですかね、北斗の拳ファンからしたらちょっとなんだこれはと、もうちょっと他のコラボあっただろうみたいな。蒼天の剣とかもねありますから、でパチンコもあるし蒼天の剣だから、そこからとコラボしろよみたいな。まあ第2弾は多分そこからやるんじゃないかなというふうに僕も思うんですけど、第1弾はそのバーチャファイターで結構、不満続出というか、まあ、僕は全然性能良かったら取る人間なんで、めちゃくちゃ性能的に良かったんですね。はい、結構1対1にやっぱり格ゲーだけあって、対マンにはかなり強いというふうなキャラだったので普通に取りましたけど、結構面白かったです。イベントも結構夏休み時期でお盆時期にやってたので結構面白かったですね。でそれを経て9月の5日に1周年キャラで、で違うバージョンのケンシロウを出すということで、まあよくありがちですよね、キャラクターもののゲームアプリに関しては違うバージョンでちょっと、バージョンアップしたキャラクターが出たりとか、でランクのやつも一つ上のランクで出たりっていうのが結構まあセオリーだったりするんですけども、このゲームアプリもそうで、主人公系が今までそのあんまり強いようなランクじゃなくて、はい、ガチャで出てなかったんですよ。で満を持して出たっていうようなところで、皆さんもうね、ガチャするためのチケットみんな貯めてましたみたいなところもあってですね、かなり一周年記念のイベントは盛り上がったかなと。で今も9月の上旬中旬あたりまで、その北斗の日が9月の13日なんでね、そこをぐらいまでもうかなりイベント盛りだくさんというようなところでやってました。はい、すごいですね。今から多分やっても全然楽しめるアプリだと思うので、ぜひやってみてください。本当になんていうんですかね、アプリとしては社会人ができるようなもので、 なんていうんですか、そんなにあのキャラ育てなくてもストーリーとしてはクリアできるんですけど、6キャラで1つの、まあ、パーティーみたいなのを組んでやるんですけどね。で同じその人、まあ、サーバーは何個か分かれてて、同じサーバーの人たちとちょっとまあ順位争いをするようなイベントも毎日あってですね。でそこがあの一番の盛り上がりかなんで、でそこの一つでももう順位を上げたいと。でそこはもう自分の中でもやっぱりモチベーションなんですけども。で新しいキャラを取ることによって、で育てていって、その自分自身のそのランクっていうか、まあ、順位をどんどん上げていければなと。まあもちろんね、トップ10ぐらいは本当にハイ課金ですよ。多分もう合計で多分100万超えてんじゃないかなと思うぐらいの課金力ですけども、僕一月まあ1万ぐらいを、そんでも課金しすぎだろうと思われるかもしれないですけど、結構普通かなと思ってて。そうですね。そんなにしてない方は未課金かなと。まあ、無料で遊べるアプリってやっぱ限界があるんで、今まで、なんていうんですか、普通にプレス4かとか買ってソフトで遊んでたわけじゃないですか。まあ、無料でもできるに越したことないんですけど、まあ、自分はもう本当に、毎月この金額しか課金しませんっていうような形でしか、本当に課金してないので、まあ、いいやり方かな。まあ、サブスクみたいな感覚ですね。はい。そのタイミングで、かつ、その時に課金するみたいな。そうですね。で、その、なんかね、ガチャが出るタイミングに課金するとちょうどよかったりとかするんですよ。はい。なんて言うんですか。なんか、その、石っていうんですか。ガチャをするための、なんか石とかルビーとかいろいろあるじゃないですか。それを買うんですけど、お金で、はい。それを買ったらなんか倍もらえますみたいな日が、結構月末とか、月末に大体そのメインイベントのガチャが、新キャラのガチャイベントがあるんで、それの間際ぐらいに、まあ増やしていけるイベントであったりするんですね。まあそこで効果的に、増やしてます。まあ、それがないとね、やっぱりモチベーション僕の中でも下がっちゃうんで、まあそれありきで半分やってるし、あとはそのパーティーも強くするっていう風なところで、モチベーション保ってるっていうようなところがありますかね。あとはまあ、ツイッターとか、そういった SNS とかで絡んでたりとか、あと YouTube やってらっしゃる方も、配信者もいらっしゃるんで、その人たちとちょっと定期的に、絡ましてもらったりとか、まあ、生放送でね、生配信やってらっしゃる方もいらっしゃるんで、そこで絡んでたりっていうのも全然あります。はい。なので、今からやってもちょうど、その一周年タイミングでやるのもちょうどいいかもしれませんね。うん。本当にケンシロウ強くしてきたんで、ぜひとも、ケンシロウ取れなかったわ、買った方は。多分復刻がガチャって基本的にあると思うんですけど、このアプリも復刻が確か2ヶ月後ぐらいとかあるんで、また、それを貯めたタイミングでね、やっていただければ全然いいかなというふうに思ってます。で、大体北斗の拳って、喧嘩すると脱ぎたがる人たち多いんですけど。で、ケンシロウも最初のケンシロウは脱いでなくて、で、この新しいケンシロウは脱いでるんですよね。ラオウもそうですけど。ラオウもなんかもともと鎧とか着てたんですけど、マント。で、新しく多分、春ぐらいに出たのかな、ゴールデンウィークぐらいとかに。出た時のラオウは、上半身裸でしたから、YouTube だと乳首見えちゃうんで、バンされるんですけど、北斗の拳ないっていうね。はい。乳首ありません。はい。そうそうそう。だから、全然動画でそのまま流しても、バンされませんので大丈夫です。はい。なので、そこに関しては、モザイク使わなくていいっていうようなところはあるんですけど、また、ちょっとね、この一周年イベントが終わると、次の大きいイベントが多分もう、年末年始かクリスマスぐらいかな。まあ、どこのアプリも、大型連休とか、休みの年の瀬のタイミングとかで結構大きいイベントっていうのは正月とかね、やってくると思うんで、多分次のイベントは年末イベントかな。去年も年末イベントやってて、時の強いバージョン出したりとかしてたので、そう、時もそうですね。時も2体目の時は裸で上半身でしたから、どんだけ上半身で 脱いで、あの、喧嘩すんのみたいなね。まあ、今日が大喧嘩みたいな漫画ですから。はい、まあ。面白いですけどね。漫画自体はそこそこ僕は面白いです。まあ、キングダムとかも面白いですけど、まあ、この連載終わった北斗の拳も面白いんで、もしよかったら、何ですか、満喫とか、ネカフェとか、そこで本当読んでみてください。自分も、漫画見直した、まあ、そこそこ面白いなと思って、もともと入ったのがそこ、アニメとかそっちからなんで、漫画読んでなかったんですよ、そんなに。だから大して、ラオウまでのストーリーしか知らなくてですね。今もう、それ、ラオウ後のストーリーとかの新キャラとかもどんどん出てきてるんで、知らないキャラ、いっぱい出てきてるんですよ。で、ちょっと調べたりとか、漫画読んだりとかして、やっとちょっと知識つけてきたんですけど、それでも全然、皆さんウェルカムな感じかな、っていうふうに思っています。でもユーザーもやっと、まあ、100万人はもう超えてるんで、そこそこ、セガの中でも、確か、ファンタシスタオンラインが一番売れてて、その次に北斗売れてるんで、まだあと2、3年は全然、やってるアプリだと思うので、ぜひ皆さんね、もし、気になったなと思ったら、ぜひ、やってみてください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄希弘自身が、食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。今回はですね、ファミマから、ファミリーマートさんの、ナンバーワン人気スイーツがリニューアルされたということで、それを食べたいなと、思いますが、スフレプリンっていうですね、プリンの上にスフレがついてるんですよ。これ美味しくて、自分も何回か食べたことあるんですよね。で、値段が結構300円ぐらい、税込み278円か、それぐらいするんで、ちょっとね、たまにしか食べないんですけどね。カロリーは340キロカロリーぐらいあるんですけど、でも全国に発売してます。で、8月25日にですね、リニューアルされました。何がリニューアルされたんだっていうようなところもあってですね。で、そうなんですよ。何がリニューアルされたんだって本当に話なんですけど、スフレの部分だったりとか、あとは何て言うんですかね。まあ、口どけをかなり良くしたみたいな。で、自家製のキャラメルソースをちょっとビター感出したらしいです。ちょっとそれをいただきたいなというふうに思ってます。カップ式で上から開けるんですけどね。はい、すごい。まあ、甘いもの好きな人にとってはちょっとこれは見逃せないかなというふうに思ってますが、いただきます。あ、スフレは甘いですけど、スフレとプリンの中に何ですかね、生クリームと、あとキャラメルソースをこれ間に仕込んでるんですよね。普通のプリンって底とかに入ってるじゃないですか、キャラメルソースが。うん、これスフレと間に仕込んでで、なんていうんですかね、甘いやつの中にちょっとビター感を入れて、アクセントを入れてるっていうような感じです。うん、美味しいですね。あ、たまにこのビターの来る感じがいいアクセントになってて美味しいですね。うん、一人でも全然食べられるぐらいの大きさなんで、デザートに持ってこいです。まあ、そうですね。300円近くもするんで。まあ、あんまり食べる機会もないかもしれませんけども。確かに、コンビニスイーツでスプーン系のね、ついてるものとしては。ファミマの中で確か一番売れてるスイーツらしいんで。うん。これ確かに美味しいですね。なんか、うん。甘いのが少し苦手な方も、そのカラメルが、うん。ちょっとビター感出してるんで、 美味しい、食べやすいと思います。うん、量としてもそんなに多くはないこのところで、これ収録の都合上なんで本当申し訳ないですけど、9月1日からですね、これのティラミスバージョンが出たらしくて、ちょっとそれもねチャレンジできたらいいなというふうに思ってます。はい、本当にでもビター感出てるんで、よりティラミスも期待できるかな。うん、よりです。で、全国でファミリーマートさんで、売ってますんでね、皆さんよかったら存分に味わっていただけたらな。ティラミスも多分ね相当美味しく仕上げてると思いますね。うん、あ、でもビター感とこのスフレがいい感じにアクセントになってるんで、確かに美味しいです。うんうん、もともと僕もプリンが好きなんで、結構前からしてたんですけど、2018年から、うん、出てるって書いてあるんですけどね、やっとなんか、まあ、改良を加えてさらにパワーアップした感はあるんで、皆さんよかったら手に取ってですね、一度食べてみてください。完食しちゃいました。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。希望の光が反射してママの大きさで、ママの仕上がりにママの後悔と悪い予感のかけらだらけ、嘘でもよかった一瞬の心の迷いが、好きだと言えなかった、好きだと言えなかった。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、相変わらずミー、なかったことにしてあげる。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。9月もねもう終わりに差し掛かろうとしてますけども、皆さんねいかがでしょうかね。自分もねそろそろなんて言うんですか、お金これからそうですね、自分も夏季休暇を取って、どっか行きたいなというふうに思ってます。ちょっとこの4連休使ってなんかどっか本当に行きたいですね。もし、うん、まあ、近場で多分なんかできたらいいかなというふうに思ってるんですけども、まあね、もしかしたら何もせずにウーバーしてるっていう可能性もあるかな。まあ、9月はねほんとそうならないんですよ。まだ大学もね休みで、かつ夏休み終わってる方も多いので、で学生さんもやってる方多いんですけど、でその方がまあ余ってるっていう段階でドライバー肩になりやすい季節なんで、9月がねちょっと一番、9月10月あたりちょっと一番暇なんですよね。なのでちょっと暑さが落ち着くとまたドライバーも出だしてくるので、春と秋はね本当に稼げませんので、皆さんやらなくていいですよまあ時給がねあるようなバイトの方が一番楽っちゃ楽なんですけどね。なんていうんですか、ウーバーイーツでやっぱりでかいですね。6月か5月ぐらいに出たニュースですけど、ウーバーイーツで100万円稼ぎましたみたいな人が出て、まあそのインパクトはかなりでかいかなっていうふうに思いますよね。まあその方はなんていうんですか、朝結構もうなんていうんですかね、なんていうんですか、もうしっかりご飯食べて、昼とか夜はもうフィンガーフードとか、あともうお腹に溜まりやすい、でかつ早めに早く食べられる吉野家とか、ああいうので済ませてるっていう方が、でもうほぼほぼ毎日やってたっていう、ね、稼働の証拠のエビデンスとして見ましたけど、1週間100時間ですよ。 そんな仕事すんのっていう感じなんですけど、稼働時間としてはね。そうそう、あのバイクの実際乗ってる時間はそれぐらいにならないですけど、確か1日で、12時間までしかできないので、そうウーバーのね、やっぱり規定でそのあんまり運転させないように向こうもしてで工夫してるん で、 でも実際のオンラインしてる稼働時間は100時間1週間超えてましたね、ようにうん。で、だいたい4週ちょっと、31日なんで、まあそうですね。で、ほぼほぼもう400とか超えてるってたんですけど、いやーちょっとね、もうびっくりしますわ。もうこの時間帯とかでも、夕方とかでも、毎日ずっと多分やってて、よく、まあバイクの方なんでね、体力とかは多分大丈夫だと思うんですけど、まあもちろん運転してるんで神経は使いますけど、太ももとかね、そこまでは、自転車と違うんで、何て言うんですかね、そこの肉体面は大丈夫かなと思うんですけど、多分目とか、うん、その辺がかなり疲れてくるかなと思うんですけど、もともとその方はなんか、ね、メッセンジャーやられてたらしいんで、まあ慣れてたっていう風なところは多分あると思うんですけど、ね、本当にプロだったっていう風な、プロが本気出したら本当に稼げるんだなっていう風なところを、まざまざと見せつけられた記事だったんですけど、自分は結構副業なんで、もう本当にマイペースにやってますね。もう週に1回ちょこちょこやって、ああ、1万円稼げればいいかなぐらいのスタンスでやらさせてもらってますんで。なんであんまりその、なんか、急がないと急がないとみたいな感じで、多分、専業の方が特に思ってらっしゃるんでしょうけどね。こんだけ急いでやらないと多分取れないとか、多分いろいろ考えながらやってらっしゃる方が多いと思うんですけど、自分はそんなにもう最初はね、なんか稼げないことにちょっと焦りっていうのはあったんですよ。で、焦りがやっぱ事故を生み出すじゃないですか。もう事故しちゃうとね、終わりなんで、終わりっていうか、まあそうそうそう、終わりっていうと言い方悪いですけど、やっぱりその後大変じゃないですか。もしかして重い事故だと入院したりとか骨折したりとか、すぐに運転できないし、で、食べ物もね、ぐちゃぐちゃになってお客様に迷惑かかるし、もう散々なんで。だから、急ぐのは本当にはダメですね。うん、だからもう、なんていうんですか。やっぱお客さんの中でも、ね、こういう、なんていうんですかね、サービス業っていうんですか、そういう B2C 関連のお客様っていろんな方がいらっしゃるじゃないですか。やっぱり、早く届けろとか、いるんですよ。そうそうそう。もうなんか急いでんだからみたいな、なんで出前なのに急いでんのか謎なんですけど、コンビニ行って買ってこいよとさえ僕は逆に思う、まあ言わないですけどね、思うんですけど、自分はなんかそういう経験ないんですよね。早く持ってこいとか、たまにツイッターの情報とかでもなんか買ってこいとか、タバコちょっと意味わかんないですよね。うん、サービス範囲外のことを求めてくる人ってなんか常識外れてんなみたいな人やっぱいらっしゃるんだなというふうに思いましたけど、ちょっとね、そういったなんかずれてる方は本当になんかどっかに連絡した方がいいんだと思います。自分もなんかそういった方は本当に何ですかね、アカウント停止になる恐れもあるんだなっていうのは、別に脅しじゃなくて、そうそうルールなんでね、これは最低限ルールはなんか守ってもらえればいいかなというふうに思いながら、自分自身は配達やってます。またなんかそうそう運動できてね、もともとやりながらなんかお金稼げればいいかなっていうふうなスタンスで自分はやってきてるんで、そう、そこまでなんかお金に固執は、まあできれば、まあお金もらえるように越したことないんですけど、なんかまた稼げればね、いいかなというふうに思ってますんで、はい。またいろいろなお話が、この時にね、この機会なんで、この番組内でいろいろできればいいかなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのメッセージですね、どんどん募集しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、番組のね、こちらのコメントやいいね募集してます。番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。私のそのダビーのアーカイブもたくさん見られますので、もしよかったら聞いてみてください。 この番組は、インリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。